ヒバルクラブご覧の皆様、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この前、羽田空港の、気軽な話もしまして、まあ、その後、中国が、外の国を攻めるのは、中国としては、まあ、自分はローマのジュリアス・シーザーぐらい思ってるわけですね。ですから、力があれば他の国を攻めていいと。まあ、今は台湾ですから、まあ、微妙ですけど、その前は1972年、38年には、ベトナムを攻めてましたね。今はちょっとそれは軍事的にはちょっと避難をかぶるからですね、ラオスとかスリランカとか、まあそういうところに経済的に強引に攻めるっていうやり方をしてますね。まあこれはだから日本で中国のことを議論したりするときには、中国の人がどう思っているか、中国はまずローマ人なのかと、まあいうことをですね、考えなければいけないと思いますね。それと同じように今日も巨大な錯覚の2番で、これは事前に一回やったんですね。つまり我々は今資本主義の、まあ多分終わりの方になってると思うんですね。だいたい17世紀ぐらいにオランダが台頭してきた時ぐらいに、技術が発達してきて、それで資本家っていうのが現れて、まあ資本家が、まあ労働者っていうか農民、まあ農民だったりしたわけですけども、その頃の、まあ昔はその技術工場なんかなかったわけですから、だから、まあ、ほとんどの人が農家だったわけです。農家の人たちを集めて、都市で集めて、そこで工場を作ると。だから、繁栄したのは資本家だったわけですね。これを資本主義と言ったわけですね。で、現在でも資本主義の最後の方におります。つまり、資本を持ってる人、お金を持ってる人が富栄えて、人間として労働する人が、まあ、下請けみたいになると、まあ、従業員だったり、まあ、労働者と言われたり、炭鉱夫と言われたりいろいろしたわけですけども、まあ、いずれにしても、お金を持ってる人が価値があるんだっていう基本思想が資本主義なんですね。で、この資本主義っていうのがいつ終わりになるかっていうのはですね、僕は1990年だと自分の考えとしては持ってるんですね。1990年にベルリンの壁が、まあ、1年2年こうあるんですけどね、1989年から1992年ぐらいにかけての活動ですから、まあ、1990年変化と言ってもいいでしょうね。ベルリンの壁が崩壊し、ソ連邦も崩壊し、まあ、これ3年かかってますけどね。まあ、その1990年時代に変化した。で、これはどうしてかっていう長期的な見通し、これも私の考えですけども、世界の生産量、資本をもとにして工業的に生産して人間が生きるための、まあ、食品もそうですね。まあ、食品もですね、そんなことないって言う、食品は土が作るからってそうでもないんですね。1925年頃ですね、国連で、まあ、間もなく食糧危機が来るという話で、専門家が集まってですね、一体食品というのは地球全体で作れる食品の食べ物の全体量を計算して出そうと。それによって人間がどのくらいこの地球上に生きられるかを見ようっていう委員会がありまして、これ大規模な委員会でした。国連のですね。そこで結論が出たのが、世界人口の上限は、地球の土地で作れる量しか食べ物ができないから、まあ石油から人工食料を作るというのはまあ別にしましてね。そういうことやらないで、畑で作ると、もしくは海から取るというやり方をしたら、地球人口の最高は26億5千万人という結果が出たんですね。これなかなか面白い結果でですね、26億5千万人っていう5千万人がついてるってことはですね、国連の、その将来食料限界計算をした人たちは自信たっぷりだったわけですよ。26億でもないし、27億でもない。26億5千万人というその細かい数字が出てくるんだっていうことも主張してたんですね。ところが現在はもうすでに世界の人口は80億人ですから、もう当然全員が餓死してるはずですね。何しろ地球上には26億5千万しか生きれないと。もう世界の食糧学者のトップが集まって、詳しく検討して、自信たっぷり5000万人をつけて、26万5000万人という報告を出したと、まあ、いうことですよね。まあこれは、まあすでに哲学なんかで人間は、人間の頭っていうのは未来を見ることができないとこう言ってるわけですから、当然そういう失敗はあるわけですね。まあ現在、国連の世界食糧計画なんかのデータを見ますとね、地球上に人間が住める上限は280億人とこう言ってますけど、まあ、これも当てにならなくて、まあ、人間は未来が見ることができないっていうことを示してますね。だけど、1990年のこの事件ですね、共産主義が全部なくなって、 日本の銀行預金の利子が 2% ぐらいから一度に 0.01% とかそうなりましたね。これはお金がいらない。つまり資本主義がもう曲がり角に来てる。それから、生産量もオーバーして、先進国ではもうほとんど物はいらないと。我々の日本人の細かい行動から見ればね、それまでは一生懸命狭い応接間にソファーを買ってシャンデリアを掲げてと、とにかく欲しいと。それからレジャーももうスキーをとにかくやりたいという、まあ、言ってみれば生産量不足の時代にやりたいことを一生懸命やってたわけです。それが一気に崩壊しました。一気に崩壊したのはやっぱり人間というのは大したもんで、集団の人間というのはもう物はいらないということがはっきり分かったわけですね。ですから、日本もそれからその時の一人当たり一年の平均所得446万がそのままもう30年も続いているわけですね。ただ30年も続いて日本人がなんで我慢してるかっていうと、もう物はいらないと。だから例えば現在だったらね、ミクロ的に見ればですよ、どっかの展示場でものすごく立派なソファーが3万とかぐらいで売ってると。30万するようなソファーが3万で売ってると。今もう家の中でソファー買おうという人がいない。まあもっと言われてるのは車ですね。車も若い人持とうとはしないと。この前60歳ぐらいの人は嘆いてましたよ。僕らが若い頃はとにかく車が欲しかったんだ。車が必要かと今言われるとちょっと疑問があると。彼女を隣に乗せたかったんだと、まあ言ってましたけどね。まあ、その時の希望はいろいろありますけども、いずれにしても1990年という年はですね、17世紀頃に発生した資本主義がですね、ついに、まあ、大きな目で見れば不要になったっていうことなんですね。で、物はそれでいいよ、こうなった。ところが、今でも変わってないのが何かっていうと、資本主義がいらなくなった。物が余計にある。というにもかかわらず、まあ私がここでも言ってますけども、自動車会社の会長が、子供を産んで、その後貧乏で苦しんでる母子家庭のお母さんと、ものすごく収入が違うと。一年あたり、片方が、母子家庭のお母さんが300万で、自動車会社の会長さんが10億円とか、そういう差ができてると。つまり格差ですね。アメリカでもそうですね。これはまあトランプ大統領が登場してきたっていうのは、アメリカって労働しなくていいの？労働者っていうのが、例えば鉄鋼の労働者とか、自動車の労働者ってみんなやることがなくて困ってると。で、グローバリゼーションなんつってですね、いや、得意なとこでやればいいじゃないかなって言ってましたけど、いや、考えてみれば、その、お金はね、要するに資本主義の頭だったら、お金を移動させて、例えばアメリカがリッチだとしますよ。しかしアメリカが、まあ自動車とかあんまりやりたくない。じゃあそのお金を日本に回したり、鉄鋼だったらインドに回したりして、お金はね、そして日本で自動車を作る。インドで鉄鋼を作ると。今の形ですね。こういうんだってあり得たわけです。これをグローバリゼーションと言ったわけですね。その時は資本主義の頭ですから。金が勝負だと。だから金は銀行間で移せばいいから。だから自動車は日本、鉄鋼はインドってやったって何が悪いんだ。ところが何を忘れてたかったら、作る人は人間だってわけです。人間には原則家族がいます。家族を連れて外国に行けません。現実問題です。そうすると、アメリカは金持ちでいくらでも資本主義を進歩してるから、インドで鉄鋼を作ってもらえ、日本で自動車を作ってもらったらいいじゃないかっていうのをやったら、我々は本当にアメリカ国民のための政治やってんの？資本主義ってのは国民のことじゃなくて、金のことだけ言ってたの？ってことになったわけですね。もう一つはこれは、アメリカで活躍されてる伊藤先生が言われてることですけども、アメリカ民主党の政策の間で、要するに、富の分配っていうのは基本的には、国民が、例えば働いてできた富を、国民にその、働いただけちゃんと渡さなきゃいけない。その比率が、まあ民主党の政権の時に、まあ 60% ぐらいから始まって、現在は資本家が 95% 取ってると。まあいうふうに先生言っておられますね。これは日本もそうなんですね。まあ日本も関西の同友会が発表してたデータを本当に良かったんですけど、1990年までは日本の国民が働いて膨れていく労働の対価ですね。つまり人間の活動の対価はそれなりにちゃんと日本人の給料の増大になってた。これまともですね。だけど今は国民が働いた富はどんどん増えてるのにもかかわらず増えた分だけ全部今は株式を持ってる人を中心に、外資なんかを中心に、 流れちゃってるわけですね。でも1990年からもう全然労働者の方には、つまり労働者じゃなくて日本国民の方には回らないと。まあそういうふうになっちゃってる。まあちょっと少し経済同友会ですか難しいデータも入っててですね、役員が会社に投資する。つまり技術革新に投資するっていうのもなくなっちゃってるんですよ。会社の役員が会社の技術革新とか設備の更新なんかに投資する分っていうのは、やがて、これ日本のような場合は、特に従業員のためになるんです。だから従業員の給料とあんまり変わらないんですね。っていうのは、日本は終身雇用ですから。つまり終身雇用って言わなくても長期雇用ですね。長期雇用の制度っていうのはなんか、経済の端くれしか知らない人はですね、その、長期雇用とかそんなのは3年契約にしたらいいなんて言ってますけど、そうじゃないんですよ。3年契約くらいで従業員がもし入れ替わるとするとですね、従業員が働いてる会社に投資するっていうのは、従業員のためになりません。ええ。所有者のためにしかなりません。会社の。だから日本の終身雇用とか長期雇用等、それから労働者が作り出した富を、労働者が栄えるように使うってことになると、一つは労働者の賃金。もう一つは労働者が働く会社の繁栄。だから会社の繁栄と、だからそれ設備投資に投資したりね。それから技術革新に投資するっていうのは、見かけは何か資本家に投資してるようですけども、違うんですね。日本みたいに長期雇用のところは、従業員も共にメリットを得るんですね。だから日本の様式っていうのは全体の経済として良かったんです。つまり、言ってみればですね、イギリスとかオランダが発展した初期の資本主義から言えば、まあ、日本はですね、発展した資本主義と言っていいんですね。発展した資本主義っていうのは、従業員のため、会社に投資していく、株主とか、そういう人たちは、やっぱり外人であると、外の人であるという概念の日本ですね。我が社。我が社という、今は我が社としちゃいけないでしょ、従業員は。だって会社は資本家のものだなって変なのが出てきました。株主のものだ。そうじゃないんです。やっぱり人間っていうのはアメリカの鉄鋼の失敗もそうですけど、人間っていうのはその場にいて、そこで生産活動したり、国に貢献したりして、戦争が起こったら自分の身を捨てて死んでいくと。それが国なんですよ。だから突如ね、なんかヨーロッパとかアメリカの間違った思想に毒された人たちが歪んだ資本主義を作ったのが現在です。その歪んだ資本主義の延長線上に、母子家庭のお母さんが300万、自動車会社の会長が10億円、それからアメリカのように、労働者が働いた分の付加価値の増大は、その 95% を、まあ、ウォール街が取るって言ってもいいし、資本家が取る、大金持ちが取るって言ってもいいんですけど、まあ、そういうふうに歪んできた。この大きな歪みをですね、今まさに資本主義の最後の段階で修正した方が勝ちです。僕はそう思います。要するに、やっぱり働いた人、つまり富を生んだ人ですよ。アイディアだけじゃなくて、富を現実に自分の筋肉を使ったりして得た人。その人がですね、やっぱ栄えるというまともな資本主義っていうか、新しい世界ですね。それを作るのが望ましい。で、そうすると平等にもなりますね。できるだけ平等になります。いくら考えても子供を残すこと、社会に子供を残すことと、社会に自動車を残すこととは、まあ、ほとんど同じと言ってもいいし、子供を残す方が偉いと言ってもいいんです。もし子供を残す方が自動車を残すよりか偉いということになるとですね、母子家庭のお母さんの方が10億円で、そして自動車会社の会長さんが300万ということになりますよね。これは基準の置き方ですね。みんながどう考えるかですから、僕はこう考えるじゃなくて、僕が、武田がこう考えるか、武田が正しいなんて、これ、そういうもんじゃなくてね、社会を作るときに、どういうふうに作るか。僕なんかは親父、お袋が自分を産んでくれて、自分が子供を産んでも産まなくてもいいんですけど、社会に子供がいれば、そういう社会を作っていこうとしてる僕なんかね。だから、僕は、社会に子供を残す方が、社会に自動車を残すよりか価値があるんじゃないか。だからそろそろ資本主義から離れてね、本当に人間が幸福になる日本社会というのを作りたいなと。こういうふうに思っております。まあ今日はその巨大な錯覚で一つは昨日中国が力があれば隣の国を取っていいというローマ時代の考え方が本当に正しいんですかということと、まあ、同じように巨大な錯覚ですね。本当に人間とは資本主義で正しいんですか皆さん、 平和とか言ってますけど、平等とか言ってますけど、本当ですかと。本当にその心からそう思ってますかという問いかけが、昨日今日の巨大な錯覚の二つでありました。